私は個人的にはモーツァルトの音楽が大好きなんですけれども、無理して全集を持ったりしてるわけですが、この教会の聖歌隊も歌いますアベベルムコルプスという歌があります。めでたし誠の身からだよ、乙女マリアより生まれ、人のため十字架に尽きて犠牲となりたまえり、御脇腹は差し貫かれ、水と血を流したまえり、寝あくば死の裁きの時にあたり、我らに御身を受けしめたまえ。これ言葉だけ聞くとすごいシビアで深刻なんですけれども、モーツァルトの曲全体を聞くととってもシビアな言葉なのに、どこか安らかさがある。この安らかさが20世紀の偉大な神学者であるバルトも、このモーツァルトが大好きなようだったんですけれども、そのバルトの一つのキャッチフレーズですね、神の大きな皇帝、否定に対する反対、皇帝ですね、神の偉大なイエス、とっても厳しい言葉があるけれども、その状況の中で神がきっちり受け入れてくださっているという、そういうものを持っているんじゃないかと。まあそのことを東北大学の名誉教授である宮田光雄という先生が命の証人たちという本の中で紹介しているんですが、すなわち人生のあらゆる否定的な局面を超え、それを包むキリストにある和解の現実のゆえに、私たちは一切に関わらず希望と勇気とを持ち、落ち着きとユーモアとを持って生きることを許されているということである。神の大きな皇帝、これが今日のイエスのバプテスマのテーマ。そのバプテスマは同時に私たちのバプテスマと同じ意味を持っているというふうに思うのです。何が神の偉大な皇帝であるかというと、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたというふうにあります。今日の福音書は大変短い箇所なんですけれども、中身がとても濃いと思います。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたというふうに淡々と書いてあるんですけれども、これは当時の人々が聞いたらえっと思う内容なんですね。まずはガリラヤのナザレっていうのはあんまりみんなに知られていない偏僻な田舎です。でどういう書物にも旧約にももちろん出てこないし、当時のユダヤ教のいろんな書物にも全く出てこない。だからヨハネによる福音書の中ではですね、一章にナザレから何の良いものが出ようかっていうふうに、もう人々にはですね、いわゆるど田舎っていう、そういうイメージですね。しかもガリラヤと、それから今度はバプテスマのヨハネはこの一章の五節を見ると、ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て、ユダヤっていうのはガリラヤのずっと南で、典型的に違うんです。ユダヤっていうのはエルサレムを中心にして、そして岩山が当たる岩山がずっとそびえている。それに対してガリラヤは田園的な風景、のどかな本当に美しい風景に恵まれている、そういう地域ですね。しかも今度歴史的に見てもガリラヤっていうのはですね、いろんな人たちが移り住んで、いわゆる難民になったりしたような人たちがこう移り住んでる。それに対してエルサレムっていうのはユダヤ人のプライドの中心ですね、誇りです。そこでバプテスマのヨハネが働いたと。一方イエスはガリラヤのナザレから来られた。当時の初代教会はヨハネのバプテスマのヨハネのグループとあんまり仲が良くなかったようです。本家はこちらだっていう、互いがその本家争いするみたいな。このマルコはこのヨハネからバプテスマを受けられたと書いてある。バプテスマっていうのは当時もあったようですけれども、どちらかというと日本のあのみそぎのようなニュアンスが強かったようですね。新宿でスナックバーを経営しているネランさんというカトリックの神父さんは、 このバプテスマのことについて日本語で洗礼っていうふうに訳したのは誤訳だってはっきり言ってます。洗い清めるというイメージがあるけれども、本来のバプテスマのその意味は沈める浸すっていう。だからある人は水くぐりの式っていうふうに言ったりするんですね。なんか洗い清めて、そして洗礼を受けたら今度は清くなるっていう、そういうイメージを今まで教会は持ってきたようですけども、それがある種の差別体質になったというふうに思うんですね。そうじゃなくて、バプテスマっていうのは神様からの確認の時というふうに受け止めた方がいいだろうというふうに思うんです。イエス様はもともと神の子であられたならば、いちいちそんな確認なんかいらなかったんじゃないかと思うのですが、私はここでイエス様の見方をですね、しっかりしておく必要があると思うんですが、何かもう生きていらっしゃる時ももうスーパーマン、神様なんだからびくともすることはないよっていうふうにイメージを持ちがちですが、それでは人となられた、私たちと同じ人間になられたということの意味がない。人間になったということは先が見えなかったり後ろがわからなかったり、いろんな不安がつきまとうというのは、それが当たり前なんですね。ですからその同じ私たち人間になられたというときに、イエスがいよいよこれから布教を始めるっていうその覚悟を持ったときにも、やはり人間としての確認が欲しかっただろうと思うんですね。この確認というのはおそらく誰にも分からなかった。これがみんなに分かってたら弟子たちが誤解するはずはなかったんです。人々も十字架につけたりということはなかった。だからイエス様の内側の確認だったというふうに思うんですが、私はこの確認っていうのが今度は私たちのための確認であるというふうにも言って差し支えないんじゃないかなと思うのですね。また晴れ咲く神父の言葉を紹介するのですが、まあ、このバプテスマっていうふうに言ったら晴れ咲く神父っていうふうにつながってしまうのは、もうご存知の方多いと思うんですが、今高円寺の教会に移られてですね、イースターに洗礼を式をするんですが、毎年80人ずつぐらい洗礼を受けなる。すごいんですね。中国から巡礼団が来ているっていうぐらいなんですが、その晴れ咲く神父のバプテスマ論っていうのはとっても分かりやすいですね。ちょっと紹介いたしますと、もとより宗派の違いや信仰の有無に関わりなく、すべての人が神の子です。しかし神の子であることと、自分が神の子であると知っていることとは違います。自らが神の子であることに気づくことこそが、人生の究極の目的です。そして神の親心を信じ、神の子同士が兄弟として愛し合う喜びが人生のすべてであるにもかかわらず、現実には神こそ誠の親であることに気づかずに、あたかもみなしごのように不安と孤独を抱えて生きている人があまりに多い。そんな世界にあって神はなぜかこの私を選んで教会と出会わせ、私は神の子であると目覚めさせてくださいました。それは私を他の人々に先駆けて目覚めさせることで、この世界全体の目覚めに奉仕してほしいという誠の親の熱い期待があればこそではないでしょうか。単に個人的な出来事じゃなくて、私たちの誠の親である方がみんなわしの子であるのに、どうして国境を作ったり、そして恨んだり妬んだり、どうして人間というのはこういうふうになってしまうんだと、みんな同じ神の子なんだよ、それをみんなに気づかせてほしい、だからお前は選んだよっていう、これが私たちが選ばれた基本なんだというわけですね。そのような意味で言うならば、イエスこそ自らの神の子であることに 100% 目覚め、神の親心を 100% 受け止めた 100% の神の子であるということができます。私たち弟妹たちは親の写し姿である長男イエスを信じて深く交わることで神の親心を知り、自分たちが神から愛されている神の子であることに目覚めていく。そして目覚めれば目覚めるほど長男イエスとさらに深く交わり、イエスと共に一層人々の目覚めに奉仕できるのです。長男を中心としたそのような目覚めた兄弟たちの集いを教会と呼びます。神が私たちを教会に導いたのは、弟妹たちを長男イエスに出会わせることで親子の絆を深く結ぶためです。ですから、この何かね、特別の資格が与えられるとかそういうことじゃなくて、もうすでに神の子なんだぞ。それをまるで孤児みたいにね、一人で背負い込んだりなんかするなと。そしてしっかり一人一人違ってるけれども受け入れたぞっていう、それが今日のヨハネの手紙にもありましたね。神の証、神が御子についてなさった証、それが神の証だからです。神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり、私たちが三位一体の神の名によって洗礼を受けた、バプテスマを受けたということは、イエス様と同じように、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという宣言を受け止めたっていうことです。こんな私がっていう必要ない。神様はとっくにご存知です。すべてをそのようにお作りになって、だから目覚めてくれれば親である神は一番お喜びになる。よし、そうか、じゃあまた頼むぞっていうふうになさるでしょう。今日のイエス様のバプテスマっていうのは、神の子としての保証を私たちにもなさるために、これを自ら受けられた。そしていつも、しかもそれは内側に響く声ですね。第三者的に分かることではない。でも神の子としての自覚に生きる、その保証として私たちは洗礼をいただいた。まだの方はぜひその洗礼を受けて、そして神の子としての歩みを始めていただきたいというふうに祈らずにはおれません。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。イエス様があなたの御一人子であるにもかかわらず、人としての絶対的な絶望の中を生き抜かれ、そして死なれました。しかし常にあなたの子であるということの関係を崩されることはありませんでした。私たちもこのイエス様を長男としていただいたイエス様の兄弟姉妹です。どうぞまたこれからの歩み、しばしば一人で忘れがちですけれども、この一番根底の保証にしっかり立って日々を感謝し、また喜んで歩むことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。